はい、それでは、今日は、この殺妻主の一生の九節と十節をお話したいと思います。私のために、いろんな方々が、特にこのように礼拝に参加してくださっている方々によって、常に祈り続けてくださっていますこと、本当にありがたいことです。いろいろ体調も波があって、昨日の今頃から夜中にかけてはとても、苦しい状態があったりして、食事も昼も夜も全く取れなかったんですね。で、1日前ですとこの話も難しかったかと思われますが、夜中に何度も吐いたりして、それからちょっと楽になったんですね。朝起きてみるとあまり寝れなかったけれども、そういうことで、以前にもこれ似たことが転院してからもあり、日赤病院での時にもこういうことで一晩中苦しんだりしたことがありましたが、なかなかいろいろ波があって、そしたらここの医者が、そんなら食事を今日も食べたらいけないと。私はもうちょっと回復したから少し食べれますと言ったんだけども、点滴までするって言うんですね。食事もやめて X 線もとると。で、このもう昨日その2日前3日前4日目とまあまあ食べれやったんだから点滴なんかは不要ですと言ったんですが、それでも、点滴というかれども、それはもう受けたくないですとはっきり言ったんですね。今もこうして、だから食べなくてもできるわけです。ともかく医療っていうのは本当に私も医療によって助けられ、今まで救われてきましたが、しばしば気をつけてないと、する必要のない薬剤、あるいはする必要のないこうしたこともですね、されてしまって、それが後で大変なことになるということもあるわけです。私も子供の時に誤診をされても、少しで、右手に人差し指を切断しないといけないというところになってたことがあるわけで、そのことも思います。そういうことで、さっきの土屋さんのお話に断りもありましたが、私たちは元気いっぱいだからと言って神様の言葉が必ずも語れるんじゃなくて、こういうふうに、食べることもできず、10時間以上も、布団の上で苦しんだりしながら、そういう経験も今日の直前にあったんですけれども、そういう中でお話がさせていただけるということも本当に大きな不思議なことだと、日曜日にちょうどこうしてお話ができるということは本当に感謝です。こういうことも多くの方々が覚えてくださっていますので、そういうことの上だろうと感じているところです。はい、それで 今日はですね、このパウロの教え、そして何を一番求めているかっていうのが、今日の内容に、重ねるようなことが、このコロサイ書にも、エペソやフィリピ書にも繰り返し語られています。で、まずパウロは、絶えずあなた方のために祈っている。このことは3節にもありました。私たち、これはパウロと特にテモテ一節に分かりますが、ですが共同体としてですね、常にいろいろな方々のために祈るということは、私たちのキリスト者の基本的な生活であると思います。絶えず祈る、感謝を持って祈る。そしてその祈りの内容が、今日のところが本来の内容になっています。それは霊、聖霊によって、この新共同訳だけが霊のにですね、括弧をつけてありますね。引用符みたいな。これはこの新共同訳だけなわけです。本来これはプネウマという言葉で、プネウマとハギオン、プネウマとハギオン、聖なる霊というところを略して、こういうふうに単に霊と書くから聖霊ということだということの、この担当者、あるいは新教訳の 新約聖書の方の担当者の、まあ、話し合いというか、それでそう一時的になってるんだけどね。ところがこうなってない、この引用のようなものをつけてない例というところもですね、聖霊を表すことは随所にあるわけです。それでこうしたこの特定の意義によって、あ、ここは聖霊、ここが普通の霊、ここは普通の人間の心だというふうな解釈は、その人たちのいわば限定された解釈を、いわばこの聖書の印刷されたものになりますと、それを基準として考えてしまうと。原文はもちろんここだけにこういう引用の格好みたいなのはないわけです。まあ、そういうことで、他の日本語訳すべて、あるいはまた他の英語訳もそういう区別は全くしていないわけです。何度も言っていますが、新教訳に他の訳に全く見られないような特殊な訳や扱い方をしているところがしばしばありますが、今度改訂された新しい聖書協会共同訳にはそういうものがほとんどみんな改訂されています。そしてまた今の聖書協会共同訳もこれはもう最上の訳だと言いながら、おそらくまた10年後、20年後にできる訳はまたかなりの改訂がなされるはずです。ですから、どの訳全部間違いとか全部正しいということなく、間違いことももちろんありませんが、全部間違うではないんですけども、さまざまな変化があるということはですね、担当者、聖書翻訳の意義によって変わっていくんですね。ですから、それが絶対的なものでなくて、他の訳もいろいろできることならば、英訳も複数参照していくと。英訳を参照できなくても、日本語訳を口語訳、新改訳、共同訳と。まあ、そういった3つぐらいは、いつでも手に入るものですので、初めてそういった重要だなと思う言葉は、そのように複数を参照することが、より深く聖書、深く正確に、聖書のメッセージを汲み取ることになると思われます。はい、それで今日、このパウロの願いは、聖霊によってということ。あらゆる知恵と理解によって神のご意志を十分悟ることだと。ここにつけるわけです。この御心っていうのを以前から言ってますように、この心って訳したのはそもそも日本語訳だけです。この英語訳、あるいはラテン語からですね、フランス、ドイツ語訳、スペイン語訳まで、みんなこれは意志という言葉です。何十種類あって、はっきりしてるんですね、これは。それを日本語訳だけが最初に訳したとき、この情緒的な心という言葉を使って訳したためにですね、まあ、文学で身胸ですね、ということで訳したりして、胸というと心とはちょっと違うわけなんですよね。でそれ以来、御心が天のようになりますようにという日の祈りでもそういうことですが、心というのは情緒的なことですね。心を動かされると、例えば花を見て美しい風景、あるいは愛のこもった言葉を受けて心を動かされるという時に、意志を動かされた、その言葉で意志を動かされたなんていうことは全く言わないですね。私の意志が美しい光景で動かされましたなんて言わない。そういうふうに意志と心は大きく違うわけです。ですから、この御心というと、そういう感性的、情緒的なニュアンスになりますが、本来は神のご意志です。いわば神のご意志は非常に強固なものが、何千年の歴史、何万年の歴史を通じて変わらない。いかなる悪も最終的には滅ぼし、また様々なサタンの働きもある意味では任用されたように見えて、人間が様々な試練に落とされるけれども、最終的にはそれら全ての悪を、悪そのもの、霊的にも根絶して、永遠の神の国、新しい天と地にするという強固なご意志は何千年万年たとうとも変わらないんですね。そういう意味で、こう意志なんですね。神のご意志。そういう意味の神のご意志を知るということなんです。そしてそのここで知恵という言葉も、これも繰り返し話したことですが、日本語の知恵と言語のソフィアという言葉は大きな違いがあるわけです。 知恵というのは悪い意味にも使うんですね。ちょっといろいろ子供が理屈をつけるようになったら、だんだんあいつ知恵がついてきたぞと。と言ったり、あるいは、曲がったことは言わないとか言ったら、あいつにちょっと知恵をつけてやると。嘘はつきませんと言ったら、ちょっと知恵をつけてやる。あんな馬鹿正直なようなことできていけるかと。なんか言ってですね、知恵というのは悪用もされる言葉です。あるいは知恵の輪といって遊び道具の名前にもあったりする。そういうことで、日本語ではですね、ごく簡単なことでも知恵があるなと。そんな風に、もう本当に、まあ、深い内容も意味もなく使われたりすることもたくさんあります。ところが、ソフィアっていうのはまさに H なんですね。真理、永遠的なもの。人間の感情とか人間の様々な議論や話と関わりなく存在する永遠的な真理、永遠的な倫理、美しさ。そういうものを直感的に感じ、汲み取る、そういう能力をH というわけ、ソフィアという英語です。で、この H もですね、二通りの漢字、比叡山の A の方が本来です。それはちょっと難しい字なんですけども、その語源、前もちょっと言いましたけど、谷という深く掘り込むということと、目ということを入れてるんですね。だから深く見通すと。意味があるわけです。草がむりの H、英雄とこの A は草がむりであるということがわかりますが、本来全くその、比叡山の A という、それとは語源的に違うわけです。だけど A というのは難しい字でちょっと書けないぐらいだから、英語の A、H ということで代用しているわけです。で、そんで、より正確には比叡山の A ですね。深く掘り下げて、見通すと。だから表面的な移り変わり、世の移り、人の意見、そういうものを超えて、いかなる世の変化にも変わることのない真理や真実、美、美しいもの、永遠的なもの、そういうものを感受する、感じて受ける、そういう能力を、H、ソフィアというんですね。ですので、ソフィア・ユニバーシティというのがありますが、それを上なる英知を目標とするという意味で、上智大学と日本語では言うわけですが、英語ではソフィア・ユニバーシティですね。それを知恵大学というと、なんかテレビのパズルの番組の中にもありそうな名前になってしまうわけです。はい。ですから、ここで聖書という、まあ、残念なことに知恵というふうに訳されてしまっていますが、これも H も E なんか使うと、非常に硬い感じがするから、という便宜的な理由からですね。そういう意味の H、あらゆる H というのは、様々なことの表奥にあるもの。これは一言言えばキリストであり、愛と真実。しかも全能の神様こそが完全な英知の方ですね。いかなる不正にも決して妥協もしない。どのような権力、あるいは金の力、集団の力にも動じなかったイエス・キリスト様。そして死んだものをも復活させる、いや、人間には決してありえない力。さらには、万人の魂の奥底に潜む罪も全て見通して、しかもそれを許してくださる愛。そういうようなものを本当に監督する、感じ取る、そして受け取る、そうした力。これも神様から与えられるわけですけども、それがソフィアであり、エイジということです。そういうことを受け取って、本当に神様のご意志がどこにあるか。単にですね、悪者を滅ぼすと。 というようなことでなく、その悪者を何とかして、私たちみんな本来はそういう罪を犯す悪者ですけども、何とかしてあの一匹の羊の例えにあるように、さまざまな働きかけを持って目覚めさせ、そして神様キリスト様に立ち返らせようとする神様の愛こそがそのご意志の中心にあるということです。ですから聖霊によってその助けがないと私たちはそれができないわけです。ヨハネ福音書で言われてますように、聖霊が全てのことを教える、全ての真理に関わることを教える。イエス・キリスト様がどんなに神である人であるのか、人の決定的な限界があるにもかかわらず、神の無限の力、愛をなぜ合わせ持つのか、そういう、いわば神秘なことも、学問、科学技術、あるいは雑多な知識、ネットで調べたら分かるような知識をいくら重ねても、無限に重ねても決して達しない。それは聖霊が霊的に、いや普通の日本語を超えた感得する、感じて体得する、そういうことを聖霊が教えてくれるということです。理解。これはギリシャ語ではシュネシスというんですけども、英語ではアンダースタンディング、霊性な知的な理解ということも含まれています。そういう理性的な理解も当然神様から与えられているわけです。筋道を立てたんですね。で、そういう直接上よりする、この英知はまさに啓示によってでなければ、開かれなければ私たちは掴むことができないわけです。だからイエス様が私を何者と思うのかと、わざわざ遠いですね、ヨルダン川の水源にあたるようなところまで、かなりの山を越えて行かれた。その時に、あなたこそは神の子です、神と同じですと、イエス様は預言者でも誰でもないと、神の子ですという、神の子という意味は神と本質と同じという意味でしか使われていないんですね。聖書においてモーセが神の子、ダビデが神の子なんていうこと一切使われていません。そしたらイエス様がそのことを啓示した、神が啓示したのだと、英語ではリピールです。ギリシャ語ではアポカリプトということですね。ロートもベールを外すという意味です。覆っているものを外して、神様が直接示すのが啓示であり、リベレーション、動詞はリビール。そのように聖霊によって私たちは初めて開かれて、キリストの十字架ということはどんな深い意味を持っているのか、歴史を、人類の歴史をも動かすほどの大きな意味を持ってきたということにも目が開かれるわけです。内村鑑三も日本においての150年のキリスト教の著作家としては、確かに最も大きなその影響力を保ってきた人です。これは彼が偉大というようなことは聖書的ではなくて、彼にそのような英知を与えた神こそ偉大、キリストこそ偉大なんですね。聖書はいかなる人間をも賛美しない。ところがキリスト者でもうっかりするとですね、キリスト以上に内村のことを頻繁に出して、内村をなんか聖書上に標準のように繰り返し繰り返し、キリストという言葉のはるかに対応するということもしばしば目にしてきたところです。けれども、それは本来内村自身がそんなことを望みなかったですね。キリストの前には 罪に叫ぶ赤子のようなものだと。みんな深いところまで見た。みんなそういうことです。柳原忠も本当に振り返れば自分は罪に泣く一人の罪人でしか過ぎないと告白をしているところがあります。これはまた古代の、最も大きな影響を及ぼしてきたキリスト教哲想家哲学者でもあったアウグスティヌスもやはり魂の長い遍歴を経てそのイエス・キリストの罪の許しということを本当に受け取ってから大きな影響力を歴史において持つようになっていったわけです。はい、そういうことでこのところですね。そしてその英知と理解によって神のご意志を悟り、そしていろんな点で主に喜ばれ、主に従って歩み、そして技を行ってますます深く知る、これはエピグノーシスという言葉です。グノーシスは知識、これは英語のクノー K-N-O-W ノーという K が目次になっていますが、私も中学の時初めてノーっていう知るということは、なんで苦悩と読まるのだろうか、なんで経があるんだろうかと不思議に思ったことがありますが、実はこれギリシャ語グノースケが入ってるんですね。で、英語のノーという言葉もその苦悩シスの苦悩からに由来するからです。苦悩シスは知る知識、一般的なごく普通の知識も全部指すわけですが、そのエピ、英語のアポンに相当するセット語でエピクノーシスというと強い形、強調形になりますので、訳によってこのますます深く知るというふうにこのエピクノーシスを訳しています。はい、そういうことでこのところですね、その神様のことを深く知る、そのために聖書は最初からそのことをすでに掲げておるわけです。目を開いて深く知る、啓示を受けるために神様はまず闇と混沌、潤いも何もない荒れたところに光あれと言われて光を与えたのは、まさにこの神様の本質を知るためですね。その英知を持つために光を、私たちの闇の魂の中に光を注い込んでくださったわけです。また創世記2章には砂漠のような荒涼とした水なきところに地下から水が湧き溢れていた、これをまた私たちの心は神様のあの天つまし水が歌にあるように天来の命の水に潤わされなければ、荒れ果てた砂漠のようなものなんだけども、そこに命の水を溢れさせて、神様の英知を分かるような命を与えてくださった。そのたまたあの詩篇も、そういう神様の無限の力、愛、憐れみ、真実を見つめ、そうして必死になって、神様に求めた結果、いかにしてその神様のその過程を通して、苦しみの過程を通して神様の愛や真実というものに目が開けていく、そういう大きな苦しみを通って初めて神様を本当にするエピクノーシス、あるいはソフィア英知というものを得て、さらにまた冷静な判断力、アンダースタンディング、シュネシスということも与えられている。で、その神様を知ることの中に神様の力を知ることも含まれているわけです。でそこで単に一人祈るだけではなく、祈って示されたことに従っていく力も与えられる。その典型が聖書にもたくさんあって、最初の人はあのアブラハムでもあったわけですね。最も大きな影響力も全世界に与えた。アブラハムは神を信じていたことと思われますが、羊飼いとしてごく普通の人だったわけですが、 そこに神様からの光があり、言葉があって、私の示す地に行けと。通ったことも行ったこともない。何があるかわからない。途中は砂漠地帯。しかも1500キロもあるような、途方もない距離を行けとはどういうことなのだろうか。人間的な気持ちでいれば数々の疑問が出てきて躊躇するが、アブラハムはまっすぐ神を見つめ、そしてその御言葉、神を信じているだけでなくて、御言葉に現実の中で従っていった。そして数々の困難がありながらもそこに到達した。そして本当に神の祝福とはどんなものであるかということを初めてですね、非常にそれが動的なものである。自分だけじっとただ祈ってるだけでなくて、現実の社会に周囲に神の語りかけによって踏み出すことによって、新たな神様の愛と導きの力の本質を体験をして知らされるということです。このことは実際に私たちも家でじっと聖書を読むだけでなくて、現実に病の人を訪ね、あるいはまた暴力を振るうような人に近づき、そして、まあ、私自身も経験したんですけども、本当に自分も治り倒されるようなことがあったりしましたが、そこでなおも彼らを恨んだり憎むことなく達していると、不思議と彼らが激しい暴力をしていたのに変わっていったと、その現実に変わっていったそのこと、本当に私は40年も前にあっても忘れることはできないわけです。また同僚においても、私が配布していた箱根一緒命の水を、それぞれの先生方によるそのところ持っていったら、そこでいきなり私を唸りつけて、こんなものを見たと持ってくるなと、そこの主任が言ったことがあります。私はそういうことも予期して、配布していくと思うんだから。でもこの横に座ってる何人かの方々はそれをいらないと言われませんので、今言った先生には持ってきませんが、この方々には続けますと言って去ったわけです。それから1年近くは続いたんですね、そういうその先生は、でもそういうことの中で、相手の人は自然に変わっていったと。で、次の年ぐらいからは、それだけ私を罵倒した人も、相手の方から老化であっても会釈をするされるようになったんですね。私の方は何ら態度を変えていなかったわけですが、それも神様がなされた。あ、神様はこんな風にされるんだと。それで初めて、一層ですね、神様が現実の生活でも人を動かすんだと、状況を変えていくんだという確信を与えられていったんです。そのような罵倒する人が経験しなかったならば、そのような深い神様のなされ方をわからないまま暴力を振るう人たちに出会わなければですね、つまり本当にそういう方々も私に与えられた貴重な人であったと僕は感じている次第です。はい、まあ、そういうことで、今日のところですね、この短いことの中に私たちの日々の生活のでどんなふうに様々なことを受けるか、そしてまた受けてですね、少しでも生かしていることを、ここの2つの説で指し示していてくださると、聖霊様が、示してくださっているとパウロを通してですね、そのことを感じた次第です。以上です。一言お祈りします。神様、今日もあなたのお支えによりまして、昨日の体調の悪い時から回復もさせてくださって、この御言葉の真理の一端を語らせていただきますこと、本当に感謝です。どうか神様、今参加している方々、そしてまた連れられる方々、そして神様を知らないでコロナの病気やその他で苦しんでいる方々も顧みて、その方々が神様にその場において立ち返ることができますように導いてください。皆によってこの時を感謝をしてお祈りいたします。アーメン。